レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg MC のジョニーですけども、ですね、明日仕事が忙しいらしいんですよ。でベテランさんたちがさっきちょっと組合に話したら、ああじゃあそれじゃあベテランさんたちきっとイライラするだろうねって話を聞いて、確かに先輩方がまあ3名ほどいらっしゃるんですが、そうですね、まあ幸い、いや仲良くやってるんですよ。今日もいいなと思ったのが、その一番のベテランさん、まあ3人いらっしゃって一番上のベテランさんが、普段ちょっとやらない作業ね、僕らがやるような作業を手伝うよってこう入ってきたわけですよね。だいたい60歳ぐらいの おじさんなんですけど、手伝っちゃおうかなこっちって言うと、まあ、1,2,3,3 番目の先輩の方、僕ちょっと作業したんですけど、僕の相棒として3人で、そしたら3人でふーって言うんですよ。そういうノリでやってるんですよ。だいたいもうだいたい楽しくやってるわけだけど、確かに明日はちょっと量が多いと、作業量が。そこの中でベテランさんが普段見せない顔を見せられると、ちょっと僕としてもリーゼン何畳か持ってった方がいいんだろうなって気はしてんですよね。持ってった方がいいでしょうねこれはね。でまず朝一発来ますよね、ガーンとね。そこでリーゼ一発飲むと、で何かあるたびに飲んでいくっていうことが、やっぱこの乖離性とのうまい付き合い方なんじゃないだろうかっていうふうに思ってますけども、先週の放送ですね、先週とか前回の放送、多分今回の放送多分2連チャン乗るんじゃねえかっていう気がしてるんですけど、予感としては、あのちょっと僕がキャンプ行ったりなんなりしてっつんで、ちょっと収録がずれ込みましてね、でデータすぐ送るって言って、これお得意の送る送る詐欺ってのよくやるんですよ、うちゃんとこいつさんに対して。僕の iPhone で撮って、前の iPhone ですね、6S で撮って、でそれをこいつさんとうーちゃんにお預けして、でこいつさん編集して、うーちゃんがホームページに上げるという、でこいつさんはニコ動に上げるという作業があるんだけど、まあこれはあるんだけど、だから僕が上げないと話が進んでいかないんですよ基本的には。でこれが最近僕が遅れてるんですよね。あのすぐですよ、エアドロップやってね、 6S から8に移せばいいわけだ。8に移して、じゃあポンとやって、それで、で、あとはギガファイルビットで上げて、8から。それで、その URL をコチさんとウーちゃんのスカイプにドンと貼るってだけでいいんですけど、これがなぜかできないんですよ。たったこのね、1分もかからない作業がなぜかできないって言うんでね、このタスクの上、最上位に来てるはずですよねって、皆さん考えてみてくださいよ。もう彼女いますよね、人生初の彼女が。そこでみんなに言われてました。今まで100人友達いたとすれば絶対みんなに言われてました。お前は彼女ができたら絶対そっちに傾くに決まっているっていうふうに言われてきたんですよね、これね。あの女そういうふうになってますね、やっぱね。で、前回の放送です。とっても反省してるのは、すっごい荒れてたでしょ。バカ野郎、女ぶっ殺してやるとかって言ってね。それそうなんですよ。本番前に彼女と喧嘩してますから。そうすると、そのままのテンションで入ってきますね。これはジェーン・スーが言ってました。ラジオというものはね、何がいて、テレビに出るときは、テンションをぐっと上げなきゃいけない。3段階ぐらい上げなきゃ出る、なかなか難しいと。でもラジオってそのまんま出ていいっていうふうに言うわけ。まあ、出ていいというか、てめえに向いてんだろうって話ですよね、結局は。だから、それでも一理あるなと思うと、そのまま出ちゃうんですよ。これはその時のテンションとコンディションっていうものがね。つって言ってもあれだね。天下の TBS ラジオで帯番やってらっしゃる天下のジェーンスー様に比べたらね、こんなにつたない放送1時間、毎週さ、暗い話ずっとしてたよ。ぼやいて10年ですよ、気がつけば。多分、ぼやきで言えば多分世界で一番ぼやいてる自信はあるんですけど、それに比べたらあんな楽しいおしゃべりね、素晴らしいエッセイのジェーンスー様に比べたらそりゃ、言えば言うほど。で、よくウーちゃんと TBS ラジオったら地に落ちたと、ね。ライムスターというあのハゲた男が出て映画の話を打ったら変わったら。で、僕ですか？あ、いいって言ってたのか。いや、面白い。なかった。でもうーちゃんがうるせえんだあの野郎がよっつって言ったのはよくわかる。黙ってラップやらねえかっつって言ったのはよくわかるんですよ。なんか畳みかけるように喋りますよね、すごくね。隙がないっていうか、知識も素晴らしいのはわかるが、ウィキペディアで何だって賄えそうな知識ですよね、こうあくまでね。 自前のものがないって感じしましたね。あ、で、いや、よどみなく喋るのは羨ましいっつね。俺、彼女がライムスター聞いた時に、そんなの聞くのって結構珍しくディスりましたからね。なんか、やだねっつって。さっき、チャラもそうですよね。上に立ちたいっていう願望があるわけ。そうすると、うちの彼女が、チャラ好きだっつうわけね。で、何も聞くのやめた方がいいよっつって言ってんですよ、常々。で、馬鹿にされるからねって、キャンプで行ったらみんな好きってあると困っちゃったっつうかったわけね。これ、うーちゃん連れてったら何がいいんだな、フロンナーよっつって言ってさ、言って、うーちゃん嫌いじゃなかったでしたっけ？これが言ってますよ。いやー、私はね、好きでもない、嫌いでもないっていうとこなわけです。まあ、ディスるほどのもんでもないと。これは一番困るんじゃないかって今本人も言ってますけどね。確かに、まだてめえこの野郎と。いや、俺も嫌いじゃないんですが、最初も言った、前回も言ったかもしれませんが、好きな曲あるんですよ。ジュニアスイートとかね。まあ、私っても好きだしね。あと、恋をした。私愛の歌ら、ってやつね。あれも好きですから。どっちかっていうと映画の方が俺とうちゃん印象強いよな、やっぱり。やっぱ90年代私とうちゃんも生きてますから、やっぱ天下のスバルホテルですよね。そのシオンがね、いくらあの天才女優愛のむき出しの満島ひかり使ったってだね、やっぱりあのスバルホテルの興奮ってのはないですよね、うちゃんね。ないんだけども、あんまりこう太陽を盗んだ男みたいに語られない映画じゃないですか。岩井俊二って言うとやっぱあのラブレターとさ、あっちの花とアリス、あと結構打ち上げ花火なんかも言うっすよね。でもね、いや、わかる、イメージだよ。いや、でもわかるな。あのうーちゃんと俺なんかスワローテール見るとやだなって今更なら言いそうな気する。なんか言いそうじゃないですか。好きだったからこそ見返さないわけです。じゃあ嫌いなリリッシュのすべてはもう一回見るってことですか。それは絶対に見るわけねえだろあんなもんっつって今言ってますけどね。そうですよね。いや、揃ってる。ちょっと見た時期が良かったかも。僕も後追いで完全に見て20歳ぐらいの時に見たんですよ。だからまだいいなというふうに思えたけど、今ならわ中二病臭いってちょっと思っちゃいそうな気するな。なんか、岩井俊二って人は今さて評価がどうなのかってもちょっとわかんないですけどね。そうね。ちょっと詳しくないけども。元気ないか映画を撮る人っていう人強いですよね。花とアリス確かに、でも今見ても花とアリスはなんかいいって言いそうな気するわ。あの二人可愛かったですしね。あの二人ね、一人はあれですよね。青い優。これ。恋に落ちたらさ。あの人、メガネかけた。僕らの共通の友達、コナンに似てる、いるじゃないですか。鈴木さんでしたっけ？目がパッチリして、メガネかけてる人。若手社員みたいな人の。確かその人と付き合ってて、ね。恋多き女だからを言うて、いつもこうなんですけど、で、結婚しようって言って、鈴木さんにマンションを買わせといて、買わせた後に別れたんですよね。鈴木さんじゃなくてね、あの人いるじゃないですか、購入したらの。いや、検索してもらいたいな。男、わーっていう人、すごく騒ぐ人。最終回で、いや、じゃなくて、恋に落ちたらですよ。草薙剛の。メガネかけてる若い人。最後、山本浩二にぶん殴られる人。ストーカーだと思われて。てめえ。マリコにつけまといやがってってボガッとぶん殴られる人。いや、レギュラーで、なんだっけな、あの人好きなのに名前いつもわかんないもんな。ライアーゲームのあのキノコ頭の人、そう、エリカちゃんって言ってた人。君は罠にはまったんだよっていう人。あの人、鈴木が、俺鈴木さんってさ、嘘、キノコカッパ頭さ、エリカちゃん、君を騙したんだよっていう人ね。で、そう、俺、鈴木さんにマンションを買わしといて別れたんですよ。 でも鈴木さん元気出してるし、あのね、鈴木さんついてない顔してるからね、基本的に人生にいいことあって、あると思っちゃダメだ、ああいう顔は。うん。で、鈴木アーっていうのはロミオとジュリエットね、出て、うちの弟がなんかこう、岩みたいな顔してるっていう風に言う女の子ですけどね、確かにこう、ごっつりしててね、花とアリス殺人事件とのアニメになったやつだったけどね、あっちみたいな。うちゃんはもう冗談じゃねえよな、殺人事件はやっぱりね、船越英二とかキンキンがやればいいんだよ、つって言って、あとコナンだろ、つって言って、近代少年アニメ入ります、入りますっていう風に今言ってますね。堂本剛が解決してもらいたいんだね、それはやっぱりよ。あれは、俺ね、最近、キャンプ行ったじゃないですか。そうすると懐かしい曲ばっかかかるんですよね。ユーミンだ、なんだ、ね。ユーミンだ、ミスチルだ。そうするともうミスチルのさ、90年代ぐらいのミスチルだとすぐ答えちゃうの。もうイントロが鳴った瞬間で、はい、ミラーとかさ、はい、デルモとか、デルモじゃねえや、なんだっけ、アンダークロスという、タッタッタッ、ね、この間も言ったように出るわけですよ。で、ラブ、あ、これね、あの3枚目のバーサスですね、93年に出たアルバム、つってこう語るわけよ。それで8曲目に入ってますね、つって言うんだよ。ね。で、この後は9曲目はさよなら夢の中、これまた名曲なんだ、つって言ってね。で、10曲目、マイライフですよね、っていう話をしていくわけ、ずっと。で、いや、だいぶミスチル詳しいねって言ったら、まあ、90年代ぐらいまでのね、9ぐらいまでのミスチルだったらもう、つっていう話してさ。で、名もなき歌がかかるとさ、はい、カップリングまた会えるかなっていう風に言うわけ。いい曲。あん時はもう名曲揃いね。だから、常々言ってるようにね、そこでね、いや、これ、遠藤くんにも言いたいしね、いろんな人に言いたいんですが、ヌイちゃんの方、今すぐマリファナやるのやめていただきたい。あのね、体が丈夫じゃないとダメなんですよ。なぜかといえば、ロックってやっぱ健康じゃないとできないんですよね。だから命張ってね、それこそ死んだっていいんだ。これダメなの。なぜならね、一番売れたアルバム作ったの誰かってことを考えてみてくださいよ。ね。つまり、ピンク・フロイドなんかがそうですよね。この人たちは別にコカイン、マリファナで別にやらずに結構長生きしてるわけですよね。リック・ライトって人が2年ぐらい前に亡くなっちゃいました。キーボードの人ね。でもみんな長生きしてる。マリファナやってるかどうかわかんないけど、もう覚醒剤はなんだろうね、多分手出してないんですよ。で、楽曲的にも優れてるわけですよね。それこそ、狂気というね、2000万枚売れた、何千万枚というふうに売れたアルバムがあると。にもかかわらず、俺が好きなのね、ピンクロイドが。メンバー誰かって認識してます、皆さん、これね。例えば、レッド・ツェッペリンだったらロバート・プラント、やれ、なんだっけ、あの人、ジミー・ペイジだ、とか、で名前出ますわね。ビートルズもしっかりね。でも、ピンクロードって売れてるにもかかわらず、ロジャー・ウォーターズって名前、まずジョン・レノンって、いや、ポール・マッカートニーほど出ないはずですよ。俺ね、これが好きだね、ピンクロイドって。キャラが前に出てないの。あくまで三角のジャケットのやつがドンと前に出てくるってとこ好きなの。作品至上主義の俺にすっごい一致するわけさ。で、一通り聞きましたね。全部聞きましたね。そこそ、ファーストが何でしたっけね、ピンクロイドなんとか、あー、タイトルわかんない。まあ、セカンド神秘かな。で、サードがおせっかい。いやー、間違ったらごめんなさい。原始神父。原始神父、うちはすごい好きな曲ですよね、あれが。牛のジャケット、ヒプノシス。で、4枚目のその後、狂気。あー、間違ったらごめんなさいね。モアとかいろいろある。で、アニマルズだ、なんだ。ファイナルカット、ザ・ウォールとかってね、いろいろありますけども。うつだとか。ついだとかね、最後はとはって言いますけどね、今のところ出てるのが。で、その話になったんですよ。まあ、イギリス行ってる友達と。これ、ラジオで前喋ったかもしれないがね、ピンクフロイド店やってるってわけ、イギリスで。で、いいじゃないかと。で、その当時すっごいピンクフロイド聞いたの、その多分半年ぐらい前、むっちゃ追っかけて聞いてて、1年ぐらい前かな、聞いてたから、もうそれ行きたいって話になったけど、多分あの当時行ったら結構盛り上がったと思うね、俺自身も。それ言ってて、なんでピンクロイドって日本だとそんなに話題にならないんだって、キャラクターが前に出ないんだろうっていう話になったわけね。多分ロック好きだ、俺にロック語らせろっていう人だって、デビッド・ギルモアがさって言ってもね、ある意味ちょっと突っ込んだ人じゃないとそんな話フレーズ出ないんじゃねえかって気するのね。俺が突っ込んでんのかって話別だけども、そうなんですよね。それが不思議なのね。だから日本でも多分人気あると思うんですよ、結構。狂気ってアルバムね、それこそ、叶わねえなと思うな。 やっぱさ、ワンオクが効いてるっていう年代とさ、狂気を効いてるってちょっと人間の文化レベルが違うんじゃないかって気がするんだけど、クミアンなんかに話すとね、ホテルカリフォルニアのジャケットね、狂気のポスター、あ、ホテルカリフォルニアポスター、これはどこの家にもあったっつうわけですよ。これいいよね。ホテルカリフォルニアがあるわけね。何？木彫りの熊みたいなもんでしょって今言ってますけどね。みんなんちになった。で、うーちゃんと常々言ってるのが、ダニー・ハサウェイのライブ版はどの家にも2枚はあるって話があるんですね。大していいアルバムじゃないんですけどね。で、ひでえなって言うけど、聞かないんだ、俺、ああいうの好きじゃないんだな。好きじゃないことないんだけど、マービン系派なんでしょうね。意外と重くないですか？なんかこう、ずしっと来て。ビル・ウィザース好きなんだね。ダニー・ハサウェイ。いやー、いいアルバムか。なんかでもいかにもソウル聴いてるって感じでどうも嫌なんだね。ただ流れてるもんや、そうか。まあ、ダニー・ハサウェイってどうもあのライブ以外はあんま名前聞かないんでね、ちょっと僕あんまよく知らないんですがね、常々言ったように別にそんな無理して R&B 好きになる必要ねえじゃねえかって話をよくするんだけども。いやでも、まあ2枚ある、まあ評価いろいろ人それぞれあるんですよね。だから、でもまあ、ダニー・ハサウェイあんま好きなのかな。ちょっと明日、職場行く途中に聞いてみますけどね。この間、アレサ・フランクリン聞いてもあんま興味ないね。どうしても俺なんかは。ないですか。俺もな、あんまなくて。で、すごい名盤があるんだっていう風に言って、こう、プッシュしてたんで、アマゾンかなんかで。女の人です、アレサ・フランクリン。ソウルの女王なんて言われてさ。すごいみんなリスペクトするんだなんて言うけど、ね、別にジャネット・ジャック、年でした。年って、今年亡くなっちゃいましたよ。先月ぐらいか。亡くなったっすけどね。ああ、そうか、と思って。俺なんかは、ブルース・ブラザーズ出た印象ぐらいしかないんで、あと、まあ、アレサ・フランクリンっていうルックスですよね。だから、まあ、自分の音楽知識ってのは、まあ、それまでのもんだってことなんでしょうけどね。まあ、それで構わないんですけど。いやー、だから、なんだっけ。そう、だから、その、なんか、アイコン、つまり象徴っていう風に言いたいわけなんだけども、っていう風にピンクロイドあんま貸してない感じがね、して好きなんですよね。テクニック的にすごく優れてる人たちじゃないってこともあるかもわかんないですね。これ大ちゃんが言ってよく言うんですけど、すごく演奏が上手いわけじゃないんだけれどもっていう、だから音楽ってそれ以外のものが何かあるんだよな、楽しくするんですよね。上手くてつまんないってよくありますよね、これは。下手だけど心に刺さるとかさ、難しいんだよね。だからそれってのは常々不思議だなっていうふうに思うんだけど。でもダニー・ハサウェイ訂正する。下手でイライラするってもちろんあるしね、上手くて感動するってことももちろんあるしね、難しいんですよね、これは。だから上手くないんだなっていうふうに思うんだけど、でもどこにもって上手さってのは難しいですけどね。芸術において上手さの基準っていうのはさ、スポーツだったら話ほんと常々言うように早いわけですよ。一番早い人が偉いってことでいいわけなんだけども、芸術ってじゃあどこ持ってうまいとするかっていうのはさ、今ダニー・ハサウェイのアルバムでもね、こう俺なんかあんまりそんなに印象ないなっていうの意見もあれば、流れてる分には別にという意見もあるわけなんでね、難しいですけど、なんていうのかな、いや、まあ話戻すとね、まあ、話忘れちゃったから話戻すと、つまり健康で なければならないんだっていうのはね、そのミスチル論なんですよ。で、桜井勝利さんって人はすごく好きなんですよね。まあ、中に良くない曲もあると思うんですよ。ディスカバリーってね、ボレロの後に出て、復帰して、ボレロで一時ちょっと活動を少し休止というか休んで、で、復帰してディスカバリーってあるのを出すんですけど、光の殺走法へとか、ウーちゃん大好き、西へ東へとか、終わりなき旅へが入ってる、終わりなき旅が入ってるやつですけど、これがね、結構こう、極端なんですよね、構成が。一番最初、ディスカバリーって曲入って、で、まあ、ロックっぽい曲入って、その後、光の殺走法へ入って、3曲目何だったかな、プリズムだったかな。いや、間違ったらごめんなさい。4曲目、アンダーシャツですね。割と僕の好きなミスチルの社会風刺的なこう曲だったっていう印象があるんですけど、で5曲、ラララとかいろいろ入るんですけど、結構ね、構成が結構極端になってるアルバムなんですよね。結構こう、激しい曲の後に2601だったかな、タイトルごめんなさい。の後にはラララとかっていうシンプルとかなんかその辺のこう、割としっとりした曲がこう入ってっていう。ミスチルってそういう構成取りがちなとこあるかなって思うんですけどね、深海とかもそうかなっていう印象あるんですけど、 で、僕は割とこういったアコースティック主体の曲よりも、アルペジオでこう、混ぜされた曲よりも、割とそのロック調の曲とかっていう方が好きなんですよね。それこそ深海の、それこそ、まあ、一曲、世界に一曲目ではないが、まあ、最初の深海って曲と、まあ、トリコとか、シーラカンスとかさ、そういう曲の方がずっとグッとくるわけ。だから、メッセージ性がすごく強いと嫌なんですよ。だから、大ちゃんと S って曲ありますね。もう当時人気大絶頂だ。もう。で、トモロネマの、イノセ、クロスロードから始まるミッシル伝説ですね。しばらく続くやつ。クロスロード、100万枚売れる曲ができたというふうに言ってたらしいけども、確かにいい曲だけど。その後、イノセントワールド。もうすごいでしょ。で、その後、トゥモローネバノーズだ。デブリバディゴーズ。そして S と来るわけですね。で、S の後に、S の後にシーソーゲーム出すんだね。で、シーソーゲーム出す。で、シーソーゲームの後には、多分エブリスイング行くのかな、多分ね。エブリスイング行って、っていう流れが、まあ、一つずつあるかな。シングルの話してるんですけど、で、そうすると、だけどまあ、それでもね S という曲はそのミッシェル当時人気大絶頂ですから、そこで S という映画を公開するんですよね。ドキュメンタリーや正確に多分ドキュメンタリーとは完全に言えないようなところあるかなと思うんですかね。まあその映画の主題歌を自分たちで作ってこう、まあ、やってるんですけど、この曲は昔ね中2の時は聞いてたな。中1ぐらいかまで聴いた時ってすごくいい曲だと思ったんだけど、今聴くとこれが嫌なんだよね。なんかうるさいっていう。でこれ一緒にドライブ行った前面が、ミスチル大好きでね、俺と同じなんだよ。そのホームっていう I Love You っていうアルバムの後に出したアルバムがあるんですけど、これぐらいまでしか聴いてないって言って、最近のミスチル知らないんだっつうわけ。いや俺もそうなんだっつうわけね。最近のミスチル聴くやつは頭おかしいと思ってるしってことも言うわけね、俺なんかは。でちょっと、なんだっけな、そこでさ、話になったのが、いや、聞かないっつっていう話したら、メッセージ性が強すぎちゃって嫌だって話したね、俺なんか。曲も変わっちゃったもん、印象がある。全部聞いてないからなんとも言えないよ。そしたら、その彼がすごく端的というかね、ポイントついて表現したのがね、壮大になりすぎて嫌だっつって言っただけ。あー、わかるなーっつって言ったの、それはっつって言って。つまり、その、アルバムの話に戻せばね、まあ、S のカップリングでもあるんですが、まあ、正確に言うと S のカップリングではないんだけど、アトミックハートってあるように、雨のチャレって曲書いてますね。で、これは最初ドラマーのジェンさん、鈴木さんですね。この彼が歌うつもりで作った曲だったのを、まあ、桜井さんが歌うことになったわけなんだけど、ほんとサラリーマンのこう日常を淡々と描写しているって曲なわけ。で、新人のマリちゃんに言い寄ってみるけどね、まるで相手にされないとか、で会社は期待されたいったけど、結局期待されて入ったはいいが、全然仕事がうまくいかないみたいなことを言ってるわけで、彼女ともうまくいかないし、親友との約束もね、キャンセルして、ね、部屋で泣いてあげるとかっていうふうに言うわけさ。で、もうちょっと頑張ってみるっていうようなことを言うような曲なんですけど、で、これは S のカップリングで、少しこのリミックスを加えられて、少しこう、ヒップホップ調にこう、アレンジをされたやつが入ってて、僕どちらかというとこっちの方が好きなんですけど、好きだ、まあどっちもいいんだけど、でそれをこうね、そういうちょっと割と皮肉めいたとこっていうとこがあった印象があるわけですよ。そこが良かったという、でだからこその S だったというふうな印象があるわけね。ある意味自分のそのやっぱりその価値観の根底みたいなところにすごく影響を与えてるバンドでもあるかなと思うわけね。その聖人君主で全部綺麗なことばっかり言うの嫌だ嫌だ嫌だって言うじゃないですか。露悪的なとこがなきゃ嫌だと。つまり人間こんな問題ぐらいのことを言ってくれたらこっち落ち着くんだって話よくするじゃないですか。レビューとかなんかでも。だからすごく人が良くてっていう、そうするとエドワード・ズイクとかロン・ハワードみたいなろくでもないやつみたいなこと言うと頭殴りたくなるわけ。嘘つけっていうふうにね。機嫌悪い時だったっていいじゃねえか全然人間はよっていうふうに言いたくなるわけ。で、まさにミッシルそれやってたわけだ。で、それがさ、ね、コードブルーのテーマ曲なんかあんなガシガシ使われるようなバンドじゃなかったっていう印象があるわけです、俺としちゃ。それがね、どうやらそういう感じになってきちゃったっていうの悔しくてね。で、病気論に話また戻るんですけど、さらにね。そうすると、そのターニングポイントってどこだったかっていうふうに考えると、 ミスチルにおいてはね、まあその前からちょっとそういうとこあったかもわかんないけど、やっぱり桜井さんが病気しちゃったっていうのが結構大きかったかなっていう印象があるんですよ。この人は、It's a Wonderful World、合ってるかな、ね、っていうアルバムがある、 Q の後に出るやつ、 Useful Days とか入ってるやつですね。僕バードケージとか UFO とか乾いたキスとかすごく好きなんですけど、で、まあ優しい歌とか入ってますね。優しい歌っていうこのタイトルがちょっとどういかがなものかということはあるんですけど、でその中でその後に、まあ、病気しちゃうんだよね。なんか脳の病気かなんかでさ、で2ヶ月ぐらい活動ができなくなるんだよ。でそれで桜井死んじゃうのかななんて思ってたら、ヒーローって曲で復活するんですけど、まあこれはいいんですけどね、好きなんですけど、なんかね違うんですよこれ以降が。何か何、あ、その前からちょっと怪しいのかな。で病、優しい歌とかもちょっと違う、なんか乱暴になってきたっすね曲が。でその後はオレンジデイズのほら、アニーですか、あ、エニーかとかねになってくるんですけど、あ、オレンジデイズ合ってるね、それとかな、サインだ、サイン、オレンジデイズはなんか違うんですよね。でその後手のひらとかさ、タイトルがもう違うでしょ。で手のひらとかくるみとかね、そうするとどうしちゃったんだっていう風にね、ちょっと悲しい、もう少しとんがった感じがあったんですよ。でとんがっててもなんかこう、とんがっても沖縄、1999年沖縄とかって歌うからよかったわけ、それがなくなっちゃったっつうの。まあ子供もいるしね、年齢もあるっすかね子供。つまりね、ベッキー叩くんだったら桜井勝利叩いてくれよと。それこそ93年94年ぐらいか、まあ正確な引用ではないけれども、まあ噂みたいなところの息出ないけどね。つまりあの人ってのは前妻の間に子供がいたにもかかわらず別の女に行ったわけでしょ。だからそういったところが面白かったわけ、またというところでね、ちょっと残念なんだね。未来とかもよく走ってると聞くんですけど、なんか用意ドンとかさ、グワッてきちゃうじゃないですか。あー、やっぱ寺岡義人と仲いいってのは出ちゃうんだなーっていうね。ゆずですよね、あの新興宗教の。だから俺はどうもね、もう一回と。でもね、やっぱ難しいかもわかんない。つまり開き直っちゃって、結局いい曲かけるなんて10年しかないっていう風にある意味開き直ればさ、レッド・ツェッペリンもそう、もしかしたらビートルズはもっと短かったかもしれないし、マイケルだってっていうことをもしかして言えるかもしれないと思うと、才能ってあんま持続的に続いていかないんじゃないかって気もしますね。やっぱそりゃそうですよね、スタジオこもってだよ、やること一緒なわけだ、曲を作るってことは。そりゃ飽きますよ、それやっぱどうやったってね。インシストもそうかもしれない、10年ぐらいが良かったっていうことももしかしたら言えるかもしれませんから、難しいんだね。インシストの新しいプロも好きじゃねえな俺は、前にも言ったけど、あのくじ引きしてるやつ、ジェンガしてるやつか、嫌なんだな、ああいうなんだ、ああじゃなかったような気がするんですがね、ファースト出た、出した時は。まあでもしょうがないか。いやでもこれは常々やっぱりね、ファンも良くないっていうことはやっぱ言っときたいですね。つまりミスチルにある意味けじめつけたのって AB バンクフェスでしたね。このラジオすっごい昔にやった時には話したかもしれない。それこそ見に行って演奏がすごくつまらなくて、で途中でファンがこうステージに向かって指を一斉に向けるんですよね。まるでそれはハイルヒットラーのように向けていきますよね。それ見た時に、あ、俺のミスチルってこうだったのかと思って、なんかガクッときちゃったっていう、最後泣きながら帰ってきましたけどね。まあ、それもいい思い出でした。まあ、というわけでね、大いに体を鍛えてね、あ、でまた、薬やったって何やったっていい曲かけるの10年と思えばさ、まあ、しゃあないってちゃあないね、と。だと、最近ちょっとね、カチンときた話だったんだけど、これはちょっとしないでおきますよ、これ。いや、つまりその、フリーで入場できるやつとできないやつの違いって一体何だろうっていうところですよね。そういうところでもこの音楽にまつわるやっぱヒエラルキーに関してケチつけたいっていうところありますけどね。ちなみにチャラの話にさらにまた戻すとね、今日彼女が聞くっていうわけですよね、チャラを。で 30過ぎたら急にチャラの魅力が分かってきたってことを言うわけね。あ、そうっつって言って、まあ女なんか大体ね、30過ぎたら絵本買ってチャラ聞いてっておしまいだろうって、アボカド食ってフォー食ってよっつって言ってさ、ね、ひどいまとめするんですけど、いつも。だからこの間もキャンプ行った時に女子連がなんかこれ買おうあれ買おうって言うと必ず横で口挟むわけ。私アボカド買わなくていいのかと、ね、大体アボカド食ってるって言うんですけどね。今ウーちゃんが怒ってますよ。私はね、今そんなこと言ったって筋肉マン読んでるわけですよ。あっちで、ね、北斗の拳だって私読んでるんだから、一緒にジェンダー差別やめねえかバカ野郎って、もう怒られてますけど。すいません、失礼しました。ちょっとカッとしちゃってるもんでね。このラジオやってるとカーッと盛り上がってきちゃってガーッと喋りたくなるってことあるんでね。まあまあ、ぼちぼちこの辺にしときますけども。でね、この後まあニュース行くわけなんですが、行くのはいいんですけど、前回の収録から皆さんね、2日しか経っておりませんので、ニュースといってもね、なんですよ。困りましたね、これね。まあ、なんとかしましょう。とりあえず、まあ、オープニングというか、1週間で行くことこの辺ということにしといてだね。長いエンディングに入ろうかというふうに思ってますけども、どっかからネタ拾えばなんとかなんじゃねえかという気もしなくもないんですけどね。いいでしょ、この行き当たりばったり感。だったらレビューでも何でもやりゃいいじゃねえかと思うんですけどね。ネタないんすよ、これが。1ヶ月近く映画とか本読んでないじゃないですか。まあ、1ヶ月、本なんか持ってひどいもんだ。だから、なんとかっていうことなんですけど、なんか喋りたいことあったんだな。まあいいや、ここでちょっと一区切りつけましょう。ネタなんか適当に探せばあるかもわかんないからね。というわけで、こんな感じの僕の習慣でございました。続いては、なんか喋ります。はい。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4kg。
はい、というわけで、なんか喋るということを言ったわけですけども。まあですね、結局今日もニュース行こうじゃないかって話になったんですが、私がね、いつも見てるね、ゲームスパークというサイトがあるんですけど、ここのね、ニュースをちょっと拾ってみようじゃないかというわけで、今日のニュースに行っておきます。ゲームスパークから、今すいません、ボールペンガチャッと落としちゃったんですけど、ゲームスパークからいろいろあれこれやネタを拾いたいと思います。はい。というわけで、まずですね、トップニュースでこう入ってきてるのがですね、トップニュースというかこれ PR ですね、一番上に入ってきてるんですけど、最近ですね、レッドデッドリデンプションっていうゲームが出たんですよ。で、これが西部劇、西部開拓時代を舞台したゲームなんですけど、会社がロックスターという、あ、ちなみに、私ね、一つ訂正があって、先々週の放送でスパイダーマン作ったのは、バットマンの会社じゃないかって話をしたんですが、そうじゃなくて、バットマンの作った会社、ロックステディという会社だったんですね。で、インソムニアックゲームスは別のゲーム会社でした。失礼いたしました。これちょっと訂正しておきたいと思いますね。でも多分スタッフの人が入ってんじゃねえかって気すんだけどな、あれな。まあまあ、というわけで一つ訂正なんですけど。で、話戻すと、レッドリデンプションっていうゲームがあって、これがですね、すごいですね。1週間の初週売上っていうのが3日間で7億2500万ドル720億円稼いでるらしいです。3日間で発売して3日間でエンターテインメント史上最大の初週売上だって。初週末売上はあ820億円だってさ、すげえな。で、発売後3日間の売り上げとしても GTA5 の10億ドルに次ぐ市場に。だからあれなんですよね、ゲームなんてって言ったってもう発売して3日間でアベンジャーズの売り上げとか超えちゃうんですよね、ゲームって。そんぐらいやっぱりもうすごい、そうなんていうかな、影響が大きいものなのかなというふうに思ってますけど。で、これが、820億円稼いだと、だから売れてるっていうことなんですけど、これね、今前飲み会やったじゃないですか。その時にも飲み会のメンバーに丹波さん、レッドデッドリデンプションやんないですかって言われて、つって言ってオンラインでやるんすよ俺らって言って、その仲いいメンバーがいるね、そこのとこ2人ぐらい仲がいいメンバーがいるんだけど、男の子2人が、丹波さんも俺らと一緒にやりませんって言われて、そうねって言って、 で11月からオンラインの要素入るんでつって今度オンラインでも遊べるようになるんだって、やりましょうよって言われたんだけど、俺西武時代ってそんなに興味ないですね。であとゲームの中で釣りしてもうだからなんだっていう風に思っちゃうタイプですね。釣りとかいろいろこうオープンワールドゲームなんですよ。だから例えば藤沢市一帯が舞台になってるっていう認識、あなたの住んでる地域が丸ごと舞台になってるって認識してもらうといいのかなと思うんですが、でそこでこう例えば、藤沢から例えば湘南台とか向かう間に何か例えば敵が出てきて戦ったりとかっていうことをこうやるゲームですよね。だからこう本当にそのゲーム内でこう少しこうすごいリアルな世界観が割と描かれてるものかなというふうに、こう広大なマップを移動してっていうようなさ感じのゲームなんですけど、特に馬乗ってもなぁというふうに思ってるんですけどね。で何よりもまだスパイダーマンで忙しいですからね。今もう本番前までやってましたからね。また同じとこ何度も繰り返してやってますし、あといつも言うように、なんだっけ、グラビティデイズ2もまだ終わってないのでね、忙しいんですよ。で FIFA 19もやんなきゃいけないしね。そう結構忙しい、結構忙しいんだね。で、あとね、アーケード版ポッケントーナメント来年3月にオンラインサービス終了、全国対戦などがプレイ不可に。何なんでしょう、ポッケンってあるんですか。はあ、よくわかんない。鉄拳とポケモンが合体してんの。はあ、鉄拳みたいに戦うってこと。あ、そう。じゃあピカチュウがそれこそ10連コンボとか出すってことですね。あ、そうっすか。あ、そうっすか。あ、うちにはなんて言ったってあれですね、ミスターゲームスパークというかミスターファミ通と言われてるこちさんがいたんですね。そうでした、うーちゃん忘れてました、この事実を。僕はもう情報っていうのも大体こうこちさんに一回入ってから僕にっていうことがありますから。ちなみにレッドデッドリデンプションはどうですか、こちさん的には。興味はありますか。セーブはないそうです、こちさんは。やってらんねえよっていうことを今すごく怒って言ってます。セーブ時代だから、セーブ開拓時代、ウエスタンですね。そう、ウエスタン、そう。たまにね、俺の友達の、パパくんがたまにそういう格好して歩いてる時ありますけどね。天下のハットみたいなのかぶって、ベスト着て、はやーって言ってる時あるけどね。で、次はね、日本語 PS4 版、フライデーザ・サーティーン・ザ・ゲーム、運営以下のお詫びとしてスキンパックを無料配布。13日の金曜日ゲームになってるんですよ、今。で、オンラインでやるんですけど、オンラインでもできるのか。オンラインメインか。で、1人がジェイソンになって、あと10人ぐらいがこう、ジェイソンから逃げるっていうゲームがあって、それは結構人気あるんだがなんだか。一時期よく YouTube で動画見てましたけどね、実況配信の人のやつ。面白そうで、ちょっと見てると怖いんだよね、本当にジェイソンが追っかけてくるからさ。だから、うーちゃんがほら好きなやつね、うーちゃん好きなのは3ですよね、特に。一番、見ようって言って、丹波兄弟に無理やり見させられたんですよ、うーちゃんが。で、1、2、3、4って言ってて、1見てどうだったって聞いたら、まあ、意外といいような気もしますね、って言ってね。特にお母さんの首がぶっ飛ぶとこなんかもう笑っちゃってね、つって言ってね。最後にジェイソンが湖から出てくるとこなんか、まあ、ヒヤッとしたもんですよ、つって言って。で、2はなんて言ったって、ズタ袋かぶって歩いてくるとこですよね、つって言ってね。あれなんかいいんだ。まさか、オープニングで1のヒロイン殺されるとは思わなんなんだよ、つって言って。そうですね、つって。で、3はなんて言ったって、やっぱ、ホッケーマスかぶりますから、つって言って。特にやっぱ最後追っかけられて、覚えてるでしょ、車発車しようとしたら、ジェイソンがテッカーンとこう、ドアからやってきて、車のドアから。それで急いで車のさ、昔の車だから、ドアのとこ回して、手をこう上に上げてさ、それで首離させるわけ。 あのシーン怖い、もうヒヤッとして、ずっと追っかけられるんだよね、20分ぐらいヒロインが一人で。で、ホーはなんて言ったって、ウーちゃんたちはトミーが出てくるやつですから。ね。ジェイソン僕だよ。ね。頭丸坊主にして。で、ジェイソンがこう、自分だと思って見たとこ、思いっきりトミーがナタを頭に叩きつけて、こう、頭ぐっちゃぐちゃにして終わるじゃないですか。ね。で、最後トミーがこう、ぐーんってなんかちょっとこう、精神が崩壊したみたいな感じの画面で終わるやつ。で、それ、まあ、あと、4はあれか、3かな、あの、逆立ちして歩いてると、ジェイソンに思いっきり真っ二つにされるやつ。あったっすね。あったね。怖かったね、あれね。どうだ、逆立ちできるぞって言うと、ジェイソンが言ったら、ギャーッと体半分にされて、ギャーッとなるやつ。ギャーッと言うと、運命になっちゃうけど。あ、で、それが、なんか、運営が変わるんで、スキンパックが無料配布されてますんで、今気になる方ちょっとやってみてくださいね。で、あと私が気になるのはですね、レインボーシックス CG。どうですか、こっちさん、これやってますか？売っちゃった！やってました。難しすぎる。これまだ売れてるらしいですね、CG ってのは。これだって、レインボーシックス CG って言ってですね、知らない人のために言うと、なんですか、これ特殊部隊で隊みたいになって戦うゲームですかね。で、これもオンラインで。もう全部オンラインだ。私がやんないやつ。操作難しいんですかこれは。あー、そういうこと。はい。今ね、言ってました。プッツさんの言う話を要約すると、とっても難しいからやりたくないっていうことですね。つまり。じゃあもっと言うと、突っ込んで、適当に突っ込んでショットガン持ってっからこの後ぶっ殺してやるっていうことはできないゲームだってことらしいです。足跡を聞いて、コールオブデューティーとかとは違う。またコールオブデューティー、またこれ戦争のやつ、あのオンラインのやつがあるわけ。これが最近出て、まあ、それはすっからにもね。で、だからこう、あれですね、CG ってのは、自分が盾を持ってて、盾でこう、敵の攻撃塞いでっから、後ろのやつがその敵をやっつけるみたいなことやんなきゃいけないやつだ、確か。予告編ってそんなん見たよ、俺確か。難しいみたいです。でもこの間ね、静岡時代のね、ゲームすごく好きな男の子がいてね、男の子っていうか男性がいて、その彼に言われましたね。田んぼさん、CG やんないっすかつって言って、CG 超面白いっすよって言われて、つって言って、でも俺オンライン対戦やんないんですよ。嫌じゃないっすか、人殺したりするようなやつったら。やってるか。やってるかって、さっきジェイソンの話散々した後だね。でもほら、気使うでしょ？つまり、わかんないけど、想像でしかないけど、俺左から行くって言ったら、バカ俺が左から行くんだって言って、そこで喧嘩になったりとかしたら、なんか辛いじゃないですか、ちょっとね。つって言ったら、これ前に誰かに話したらね、バカ友達同士でやるんだよって言って、ああ、そういうこと、つって言って。私どっちかっていうと、ニンテンドースイッチとかの方が気になるんだね。多分俺今月、来月か、ニンテンドースイッチ買うんですよ、いよいよ。ニンテンドースイッチ買って、これがな、あっちゃ。これはね、俺のハニーが、ゲーム俺やるからね、って言ったんです。今年はゲームに生きるよって言ったら、マリオとかやりたい私って言うんだよね。あ、ボンバーマンとかって、ボンバーマンやりたい。いやー、って言ってさ、それね、俺の相棒1号、ウーちゃんもそういうこと言うんだ、つって、猫グスも、つって言って。なんて、だって正月はボンバーマンでも年が明けていくわけですから、っていうふうにね。まあ10年やってませんがね、っていうふうに言うわけ。だから、ニンテンドー、まあ他でも出てますけど、なんかスイッチだったらいいのかな、と。そういうパーティーゲーム的なやつ。スイッチできますよ。あれですよね、こっちさん、コントローラー2つ買えば4人でできますよね。ものによっては。ちっこいコントローラー2つついて。だからさらに追加で自分でコントローラー買えば4つですぐできるという。いいです。スイッチはコントローラーに画面がついてるんですよ。そう、ゲームボーイみたいな。で、で、本体もあるの。で、この両サイドの、両サイドにコントローラーがついて、それをピッと切り離しできるのよ。テレビでもできるの。で、外でもできるの。うん。テレビでも繋げる、外でもできるわけ。だから、パソコンみたいな、スーパーファミコンみたいなのがテレビ用にはあって、で、コントローラーに画面がついてるから、それを持って外でも遊べるんですよ。で、 その画面の両サイドにコントローラーが2つついてるから、それをじゃあうーちゃんどうぞって、じゃあ僕1個どうぞって言って、まあ、それ用のコントローラーのゲームができるという。で、こう複雑なものは多分できないでしょ、あれは。きっと。FIFA 18とかさ、全部ボタン使えますみたいなやつだと、ちょっと多分できないかなと思うんですけど、そういうことができるんですよ。だからコントローラー買って、5万、スイッチ3万ぐらいですかね。で、僕ゼルダの伝説欲しいから、高いですよ。で、ゼルダの伝説欲しいですから、ゼルダの伝説。これ、ウーちゃん大変よ。ね。いや、やったやった、神々のトライホースって今、ウーちゃん言ってるけど、そうじゃない、ね、今はもう。またこれもオープンワールド、レッドデッドリデンプションみたいな感じになってるから、あっちに木の実取りに行って、こっちに木の実取りに戻ってなんつって言って、天候が変わってなんてことやるわけだ。で、自分で武器作ってなんつって言ってやって、で、高いワールドでしょ。それをガッガッガッ。まあ、スーパーフィコンってやってる時そんな変わんないんですけど、ね、ガッカガッカ登ったりするようなゲームになってるわけで、上からパラグライダーでピューって落っこってったりするわけさ。これがもうこんな面白いゲームはないって言われてるんだよ、アマゾンで。これを欲しいわけ。やんなくてもいいの。置いときたいわけね。で、そんで、そういう、とにかく評判がいいゲームは飛びつくからやっぱ金持ってると。で、それと、あとね、オーバークッキングってゲームあるんですよ。これぜひ今、ウーちゃんとこっちさんに検索していただきたいのね。これをぜひね、俺の彼女と一緒にやってもらいたいの。オーバークッキング。クッキングだったはず。スイッチ。これ絶対ウーちゃん好きですよ、こっちさん、これ。4人でできて、オーバークックだ。どれ？オーバークック。1と2出てるんですけど、PS4 でも出てる？ああ、そうだ。ああ、そっか。PS4 で、あるでしょ？うん、スイッチ出てる。よい子やってた。あ、やばい！ PS4 版でも配信だって。あら！じゃあ、うーちゃん、来週待ってるわ。これ俺の彼女とやろう、これ。こっちさんも。あ、こっちさんち行けばいいんだ、俺はコントローラー2つ持ってって。あ、いいですね。彼女連れてって。で、だって絶対好きですよ。だってこっちさん、うーちゃんが。だって犬が料理作ったりとかして、トマト煮込めとかパン焼けとかってやって4人でやるわけでしょ。で、スープできたできたって喜んで。俺見た時に、で、上から目線ですよ。上から目線で、上から視点。ね。うーちゃんの好きなやつ。私は横か上がいいんだったら、っていうやつね。そうそうそうそうそうそう。あ、なんだ。でもなんかスイッチでやりたいゲームじゃないですか。何がわかんないけど、何のこだわりかわかんないけど。そうです！ゼルダの伝説欲しいんです。で、あと、プレステ4でテレビ6回できるようにしたいんですよ。何でしたっけ？トルネじゃなくて、見てろじゃなくて。あるんですよ。そういう追加で、ソフトっていうか、本体買えば、プレステ4で録画できるようになるんで、それちょっとね、つけてね、ガヤガヤやりたいんですよ。テレビ見ないからいらないんですよ、別に。でも、機能として欲しいんだ、僕は。バカだ。テレビ見ないです。あ、でもこの間ね、あれは見たの。彼女ん家行ってさ、ね、おうちデートよくするんですよ。そうすると、テレビでね、佐藤二朗さんっているじゃないですか、役者さんの。あの人が司会やってる、なんかクイズ番組やってるんですよ、今、土曜日の7時、8時から。そう、俺が佐藤二朗だって、こう、90、100人答える人がいて、素人なんですよ。ここはとても重要なところ、素人なんですよ。で、一人の人が出題、あ、答えるわけ。で、他の99人がその人に答えさせないように、その人得意問題が出るんですよ、一人の人の。で、あと99人対1人って言って、その99人対決していくわけ。で、その問題を阻止した人、例えば、俺だったら、例えば、まあ、こっちだったらゲームっつって言って、例えばこう、何々のゲームの3はあるでしょうかみたいな問題が出た場合に、俺がないって言って、こっちさんのこう、答えを、こっちさんより先に答えると、次俺の番に来るわけ。そしたら、俺だったら例えば、映画とかって言って、で、映画の問題を今度、出題されるんで、それを自分の答え、得意なジャンルを答えていくっていうやつがあってさ、で99人は常にライバルになっていくわけ。で、これが素人なんですよ、みんな。ちょっとね、素人さんって面白いじゃない、もう、子供が出てきてさ、 得意ジャンルが書いてあるんで、それぞれの札に。ファッション、映画とかね。ちょっと、マニアックなやつなんか、こう、あれなんだよ。京浜東北線とかさ、ね。あと、アフリカ音楽とかっていう人も出てきたりとかするわけ。時代劇とか。その人たちが一生懸命バーッとやってるの見てるの面白いんだよ、あれ。2時間あったらちょっとだれたけど、また見てえな、つって言って。テレビ見ない俺が久々興奮してみて。で、あと、面白かったの、あれ。あの人。吉田鋼太郎。ねえ、鋼太郎。なんか、若手俳優が好きとかって言って、俺あんま好きじゃない。小栗旬とか藤原竜也がいいいいって言ってんの見てさ、俺あのあんま好きじゃないんでね。なんか、うさんくさでも言えちゃうの、吉田鋼太郎も。突っ張れねえかって思うんだけどさ。で、そうすると、あの、世渡り上手な感じもしちゃって、どうもなって思っちゃうの、俺なんかその辺見てて。で、そうすると、でもいい顔してるじゃない。で、そしたらその人がやってる、吉田鋼太郎の平成20年史みたいなやつ。やっててさ、テレ朝で割とバブル期のその日本のその世相みたいなものを振り返るみたいな番組やってて、面白かった。それもスキーブームやっててさ、俺が見た時第2夜だったんだけど、それ原田知世がね、出てっつって言って、それでまたスキー、その前からスキーブームやっぱバブルの時とこう重なっていくらしいんだよ。そうするともうすごいんだってな、あの時のスキーのやる人ってのは人口がみんなスキーやるんだってさ。で、今の50代ぐらいの人のことじゃないですか、それってきっと。みんなスキー場行って、で、あの、ゲレンデで恋をしってことをさ、長野智子さんとか喋るんだよ、それを出てきて途中で。ね、あの、今、あの、テレ朝でニュースキャスターやってたりするようなさ。で、いいなぁと思って、それはすごく面白かったです。で、世相を基本的に振り返るっていうさ、別にそんな知識なんか役に立たないじゃないですか。でもそういうね、歴史的なことも最近あんまそっちに触れてないけどね、そういう話聞くの好きなんでね、じーっと彼女の家で夜中まで見てさ、ね、まだ寝ないのって言われても、うん、もうちょっとつって言って見ててさ、ずっとニヤニヤニヤニヤして見てた。あの土曜日幸せだったなぁ。あ、違う週だったかもしれない。まあ、とにかくね、そういう番組またやってほしい。で、これ2000年代だと振り返っても面白くないですね。もう自分が生きてるし、あんま派手な状況って我々の世代ってあんまないんですよ、そんなに。あの時は懐かしくて振り返ってみるなんてことはさ、ポケベルぐらいじゃないですか、俺らが振り返られるの。でね、あれですからね、あの2、3個上の人と僕の中で断絶が起こりますからね、ここで。僕はポケベルにあんま触れてない世代になってきちゃいますから、ここで。そうなんですよ。で、昼ポケベル2、3年って言いますよね、なんか流行ってた時期ってね。そうね。だから、いまだにね、某友人たちのやり取りなんかほとんども数字だけでやり取りしてますからね。今日行くねっていうのもさ、なんかこう数字だけで打ったりとかして、いや、なんだか読めないって、乱数表みたいに見えるってよく言うんですけどね。数字の方が俺たちは楽なんだってこと常々言ってますけどね、あの人たちは。で、言ってないか。って言ってる間にもう50分ですよ。なんだネタねって言ったってニュース3つぐらい拾えばこうやって話広げちゃうんだから困っちゃうもんだな、本当に。で、ですね。ちなみに、私来年欲しいなと思ってるのは、エースコンバット7。これナムコから出てるね、フライトシミュレーションゲームですけど、飛行機に乗るゲームですね。ウーチャーメンもとんでもないこと言ってますよ。エースコンバットゴキブリやっつけるやつだろつって言ってて、いや、そうじゃないんだつって言ってね。ゲームやんな、私からするとそうですよって。ナムコなんかはもうマッピーだけで十分なんだったら、つって言ってて。あと、塊魂だろサンマの名探偵っていう、まあ、もう止まってないですけどね。で、止まんなくなっちゃったけど、それのフライトスティック、T フライトホータスが出るという、それ用のコントローラーですね。やったら楽しいだろ。これでプレイステーション VR でやったらさ、実機だよこれ。ほとんど戦闘機で、今ほら三半規管強くなってるから飛行機のうちは酔わないんですよ。もう俺重力操作してますからね、こっちケーッつって言って マクロス の, あのテーマ曲とか聞きながらやるんじゃないですかね。テテテテテテテテテテテテテテとかさ、デンジャーゾーンとか聞くんでしょうね。テテテテンテテテテテテテとか聞きながらバーンってミサイル撃ったりするってのが、来年の1月に僕そういう感じになるかなと思いますんで、プレイステーション VR 欲しい。あれですよ、画面つけてもう上向いたりすると画面もそういう上になるわけだ。これ欲しいな。いくらなんだろう、値段書いてない。1万円ぐらいかな。高っ。12,800円。でもいいでしょうね。で、最近ね、あのグランツーリスも欲しいなと思っていて、あんなもんってアマゾンレビュー叩かれるんだけど、でも今更ワンできるかよって思ってさ、よく叩かれるのが、その買う、新しい車を買うのにお金がかかるのが嫌だっていう話してる人いてさ、まあそりゃそうだなと思うんだけど、フルプライスで買ってるわけですから、やっぱね、もうそれはタダで配信しろよと思うんだけど、すると車、そのプレステ4につなぐような、あの実際のそのなんつうのハンドルが欲しいですね、車用の。それでやると面白いらしいんだ、やっぱりゲームも。さらにいやーと思って、これ値段調べたらやっぱ 2,3 万しましたね、安いのでも。高いと上見るときりないんだってね。なんだ、それ用のシートじゃないけど、そういうのもあるらしくて、それ入れると10万ぐらいしちゃうらしいね。10万はちょっとさすがに払えないですよ。だったら本物の車買うって話になるんだけど、積んだってね、ほんと。でもゲームで買えば、現実では1億円するトヨタ 2000GT 乗れるんだなと思うと、ちょっと夢ありますけどね。まあというわけで、そんな感じの、ニュース 2.4 キロゲームスパーク編でした。いろいろやりたいゲームが出てきますけどもね、今んとことりあえず私はエースコンバット7と、来年出るですね、タイトルが出ない、デイズゴーンってあのゾンビに囲まれてやーっつるやつ、この辺がやりたいですけどね。であと年末にプレイステーションミニですか、ミニみたいなのが出るので、それちょっとあってもいいのかななんて思いつつね、なこといろいろ考えておりますけども、なんかあと言いたいことあったんだけど忘れたんで、また来週。はい、というわけでこんな感じのニュースに提供でございました。続きましてエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、なんかやりたいのあったんですけどね、なんかその話したかったんだけど、あ、ソニーがちなみに過去最高の収益上げたって話聞きましたね。ソニーゲームスか、ソニー SCE ですか、それがゲーム 業が好調で、すごいなんか売り上げがいいっていう話聞いて、プレイステーションクラシックですね、ミニじゃないですね、ちなみに。あ、なるほどね。ですね、なのでやっぱ最近僕もゲーム熱が高いので、これやっぱゲームがまだまだ熱いのは続きそうだなということですけども、ニュース 2.4 いやニュース 2.4 キロじゃねえ、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますので、じゃんじゃんじゃかじゃか、じゃんじゃんじょこじょこ送ってください。はい、ということでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。